素晴らしい神様のお名前を心から賛美いたします。皆さんおはようございます。それでは早速今朝のメッセージのテキストの箇所をお読みいたします。新約聖書ヘブル人への手紙11章13節から16節です。ヘブル人への手紙11章13節から16節をお読みいたします。新改訳聖書3版をお持ちの方は438ページ、また2版をお持ちの方は402ページとなります。また前の方にスクリーンにも投影されますのでそちらもご覧ください。ヘブル人への手紙11章13節から16節。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。アーメン。今朝の礼拝は昇天者記念礼拝です。教会の暦では11月の最初の聖日、日曜日が聖徒の日、つまり私たちの信仰の先輩たちを覚える日とされ、多くの教会が昇天者、つまりすでに天に召された教会員や私たちの家族を覚え記念するこの特別な礼拝をこの日に持っています。私たちの教会では今年で今日で4回目とありますが、この特別な礼拝を覚えて集ってくださった昇天者のご家族とともに、私たちに与えられている永遠への希望についてこの聖書から共に教えられていきたいと思います。今日の週報に昇天された方の名簿を織り込んでおりますが、まず最初にその方々のお名前を一人ずつ読み上げさせていただきたいと思います。田中春子さん、市川慎二郎さん、坂本文子さん、高野浦正也さん、久保進さん、市川義江さん、高野浦彩子さん、亀田隆さん、荻原克美さん、南波隆さん、水田和子さん、三枝英子さん、岩田哲夫さん、高野浦純子さん、岩崎久子さん、大場和司さん、新藤常子さん、熊谷幸文さん、古賀博子さん、荻原岸子さん、新メロンさん、西川金一さん、熊谷隆さん、堀内光弘さん、村山正夫さん、佐久間重明さん、吉田光子さん、中島八重子さん、伊藤勤さん、坂本清幸さん、藤井春夫さん、中条美智子さん。以上32名の方々です。昨年からの1年間の中で新たに4人の方が加えられました。 さて今日のメッセージの説教題を天の故郷に憧れてとしました。それは修法の表紙に書かれています。ヘブル書11章16節に、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのですとあることから、そのようにつけたわけですが、今名前を読み上げさせていただいた方々はまさにその天の故郷にいらっしゃるのです。憧れてとあるように、この天の故郷に入ることは全ての人にとっての願い、また望みであって、私たちの家族がすでにそこにいる、入ることができたということは、その意味では本当に喜ばしいことなのです。また別れは辛い寂しいですけれども、地上に残されている私たちにとっては羨ましいことなのです。ではなぜその天の故郷に人々は、私たちは憧れるのでしょうか。そのことについてさらに詳しく見ていきたいと思います。まずはじめに約束のものということについて、ヘブル書11章13節をもう一度お読みします。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。これらの人々とは誰でしょうか。それはその前の箇所、聖書の11章4節から12節に書かれている昔の人々のことです。そこにはアベル、エノク、ノア、アブラハム、サラと出てきますが、皆創世記に登場するイスラエル人にとっての先祖たちです。そして彼らはこの11章の中で何度も信仰によって、信仰によってと繰り返されているように、信仰によってその生涯を歩み通して天の故郷に迎え入れられたのです。では約束のものとは何でしょうか。13節には約束のものを手に入れることはありませんでしたとあります。それはこの地上ではそれを得ることができなかったということです。そしてその文章がその前の死にましたという言葉を受けて書かれていることから考えると、約束のものとは永遠の命であると理解することができるのです。しかしある人はこう言うでしょう。永遠の命とはイエス・キリストによってもたらされたものであって、旧約時代に生きた人々にとってこの永遠の命という概念、考え方がそもそもなかったのではないですかと。まあ、確かにパソコンを使ってこの永遠の命という言葉をキーワードとして聖書全体から検索をしてみても、そこで箇所がヒットするわけですが、そのうちの43箇所が新約聖書の言葉であることが分かります。たった1箇所、ダニエル書の御言葉だけが旧約聖書の中に書かれている永遠の命という その言葉が出てくる箇所なのです。そのダニエル書にはこうあります。12章2節です。地の塵の中に眠っているもののうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に。たとえ一箇所しかないとしても、そこには死からのよみがえりが暗示され、永遠の命を持つ者と永遠に苦しむ者とに分けられることが明確に語られているのです。さらに聖書のこの最初の書である創世記の3章22節にはこう書かれています。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。神は食べてはダメだよ、いけないとご自身が禁じたこの善悪の知識の木から、アダムが身を食べてしまった後にそのように語られたのです。そしてアダムとその妻エヴァをエデンの園から追い出してしまわれたのです。神様はそのエデンの園の中央に命の木と善悪の知識の木を生えさせました。そしてあなたは園のどの木からも木からでも食べてよい、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬと言われたのです。そのことは本来人は神と共に永遠に生きるものであったということを示唆しています。しかしその時アダムの目はまだ開かれておらず、命の木の実を食べれば永遠に生きるものとなるということはまだ理解できていなかったのです。そして禁じられていた善悪の知識の木の実から食べたことによって、そのことが今やはっきりと分かったのです。だからこそ神はご自身の命令に背いて罪を犯したアダムがその命の木からも食べてしまわないように、永遠に生きないようにと園から追放されたのです。一方この聖書の最後の書であるヨハネの黙示録の22章2節また14節を見ますと、天の永遠の都には命の木があって、都に入った者にはその実を食べる権利が与えられるということが書かれています。つまり黙示録に書かれているその都とは、神ご自身によって回復されたエデンの園であり、追放されたアダムの子孫である私たちがキリストを通してそこに再び入ることができる、そしてそこに生えている命の木の実を食べて永遠に生きるものとされる ということなのです。したがってヘブル書11章13節にある約束のものとは、その神によって回復されたエデンの園であり、そこにある命の木の実であり、それを食べる者に与えられる永遠の命なのです。アブラハムたち信仰の人々はこの地上においてそれを手に入れることはできませんでした。なぜならそれはこの地上には存在しないからです。その約束のものはあくまで天の御国、永遠の都にあるからです。では次に希留者ということについて考えてみましょう。ヘブル書11章13節の後半にはこのように書かれています。地上では旅人であり希留者であることを告白していたのです。この希留者とは何でしょうか。それは一時的によその国に滞在している外国人のことを指します。聖書ではしばしば在留異国人とも呼ばれます。創世記23章4節にはアブラハムがこのように言ったと書かれています。私はあなた方の中に居留している異国人です。それは彼の妻であるサラがヘブロンという町で亡くなった時、彼女を葬るための墓地を譲ってほしいとアブラハムがそこの住民に申し出た時の言葉ですが、実際彼らはウルというもうペルシャ湾に近い今のイラクの地にある町から神様の導きに従って、もう1000キロ以上もの道のりをたどってカナンの地、つまり今のイスラエルの国があるところにはるばるやってきたのです。私は希留者です、在留異国人ですとアブラハムがそのように言ったということは、つまり自分がここにいるのはあくまで一時的であって、いわばここに骨を埋めるつもりはない、故郷に帰りたいと思っているということです。実際には彼はサラと同じようにヘブロンで生涯を終え、サラのそばに葬られましたが、彼は確かに故郷を求めていたのです。ヘブル書の著者もこう言っています。14節、彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。そしてさらにその故郷とは実は地上の故郷ではない、約束のもの、永遠の命がある天の御国、永遠の都だというのです。続く15節、もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。アブラハムが帰りたいと願っていたその故郷とはウルの町ではなかったのです。彼はそこに帰ることを望んでいなかったのです。そしてそれは彼が この地上は永住すべきところではない。あくまでも一時的に身を置くところに過ぎない、そう受け止めていたということです。先週、家内と、共同執筆といったらオーバーですが、研修旅行のレポートを書かせていただきましたが、今回キリスト教弾圧の歴史が刻まれたその長崎の地を訪問して、当時のキリシタン、キリスト者たちがさまざまな迫害を受けてもなお信仰を貫き通し、殉教の死を遂げ天に凱旋していったということを知って、本当に心が揺り動かされました。これまでも何度かお話ししていますが、西坂というところでは26人のキリシタンたちが十字架に貼り付けにされ、槍で左右両側から脇腹を突き刺されて処刑されました。そしてその中にはルドピコ・茨城という12歳の少年も含まれていましたが、彼はあまりにも幼いので哀れに思った役人から、キリシタンの教えを捨てればお前の命を助けてやる、どうだと持ちかけられても、この世の束の間の命と天国の永遠の命を取り替えることなどできないと言って、その申し出をきっぱりと断ったと言われています。そして私のための十字架はどこと尋ねて、示されたその自分のかかるべき十字架に抱きついて喜び、そしてそこにつけられてパライソ、パライソと叫びながら殉教していったのです。このパライソとはパラダイス、天国のことです。当時の彼らの信仰は今の私たちが持っているものよりも素朴で単純なものであったかも知れません。しかし彼らは神が与えてくださるその永遠の命を純粋に信じて、疑わずパライソ、天の御国に入ることを熱望していたのです。そしてこの世の命が束の間のものであるということ、この地上が一時的に身を置くところに過ぎないということを、あのアブラハムと同じように告白していたのです。ヘブル書11章16節前半、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのですとある通りなのです。13節にはこのようにありました。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。信仰の人々とは完全な人、欠点や弱点が全くない人ということではありません。アブラハムとさらに男の子がイサクが与えられたのは、アブラハムが100歳、妻サラが90歳の時でしたが、神様がある時サラは男の子を産むと言われると 彼らはこんなに年を取っているのに、いやまさかそんなことがと思わず、そのことを笑ったのです。すると主は、なぜ笑うのか、主に不可能なことがあろうかと彼らを非難されました。またアブラハムはある時、ある王の前に自分が殺されるかもしれないと恐れて、妻サラのことを妹だと偽って自分の身を救おうとしたのです。そのことがこの聖書には正直に隠さず書かれています。そのように神を疑い、恐れを抱き、人間的な策略によって保身をしようとする、そんなアブラハムが信仰の父、信仰の人々と呼ばれているのは、ある意味大きな驚きです。しかしそのことを覚えつつも、今日のこのヘブル書の御言葉を思い返して教えられること、それはアブラハムやサラにとって、そして殉教していった多くのキリシタンたちにとって、天の故郷への憧れは何にも増して強かったということです。そこで命の木の実を食べ、永遠の命をいただいて、神様と共にいつまでも過ごす、住むということは、彼らにとって何にも変えがたい希望、喜びであったということです。ヘブル書の著者は、天の御国、永遠の都をさらに優れた故郷、天の故郷と言いました。なぜ故郷なのか。故郷とは自分が生まれ育ったところ、ふるさと、そしてそこから自分が出てきたところです。では私たちは天から来たのでしょうか。そうではありません。私たちはエデンの園を追い出されてきたのです。私たちには最初の人であるアダムの血が確かに流れています。その血の ゆえに私たちには神に背いた罪の性質があります。その血のゆえに、かつて神様と親しく交わっていたあのエデンの園を懐かしく思い、そこに帰りたい、そこに戻りたい、神様と一緒にいたい、そのように無意識のうちに思うのです。そしてそのエデンの園はキリストによって回復され、私たちが帰るべきところ、天の故郷として備えられているのです。そこは洗礼を受けた人、教会員だけが入るところではありません。天の故郷に憧れて永遠の命に預かることを望むならば、死も悲しみ、叫び、苦しみもないところで神様と共にいつまでも過ごすことを願うならば、誰でもキリストを通してそこに入ることが、いや帰ることができるのです。そしてすでに天に召された私たちの信仰の先輩たちや 私たちの家族はすでにそこで神様が与えてくださる大いなる喜びに今預かっているのです。霊の目をそこに向ければ一人一人の笑顔が見えてくるのです。霊の耳を澄ませばその一人一人の楽しそうな笑い声が聞こえてくるのです。私たちもその天の故郷にますます憧れを抱きつつ、同時に希留者としてのこの地上の歩みもまた主にあって最後までしっかりと全うさせていただきたいと心から願うのです。お祈りいたします。私たちの故郷は天にあります。私たちの信仰の先達たちが、また私たちの愛する家族がすでに天の御国に、永遠の都に導き入れられて、死も悲しみ苦しみ叫びもないそのところで主と親しく交わり、楽しそうに笑い声を上げながらその永遠の時を過ごしていることを覚えます。それは本当に喜ばしいこと、そして私たちにとって羨ましいことですけれども、しかし地上に残されている私たちにもその確かな希望が与えられていることを覚えて心から感謝をいたします。やがてその天の御国においてそれらの方々と再会をし、親しく語らい、共にあなたを永遠に褒めたたえる、その恵み喜びに預かることができる、そのことの確信を今朝あなたがこの特別な礼拝の中で私たち一人一人に与えてくださったことを覚えて心から感謝をいたします。どうかさらに私たちが日々天の故郷に憧れ歩み続けることができるように、それが事実であることを日々私たちに示し続けてくださるようにお願いをいたします。同時に私たちはこの地上での歩み、荒野の歩みをしている旅人であり希留者であります。さまざまな困難苦しみ試みの中でその歩みが止まってしまうこともありますけれども、しかし主よ、あなたがその歩みを最後まで全うさせてくださって、やがてあなたの身元に迎えてくださるその約束をしっかりと握りながら、そして私たちの前を導き進んでくださるイエス様にしっかりと目を留め続けながら、それぞれの信仰の長谷場を歩み続けることができるように、走り通すことができるように、どうか主よ、あなたが日々励まし支えてくださいますようにお願いをいたします。また特に今病の中にある方々を覚えてください。主はあなたの慰め励まし、そしてあなたの癒しの御業を一人一人の上に表してくださるようにお願いをいたします。しかし同時にこの地上は一時的な仮の住まいに過ぎないことをどうか一人一人が知ることができるように、主よ、天の御国への希望を持ってこの地上での生涯を全うするものとしてどうか帰り見てください。 そのために私たちを用いてください。今日の御言葉を心から感謝し、私たちの主イエス・キリストのお名前によって